はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、現実的無双化シンガーソングライターの赤峰豪です。さて今月も始まりました赤峰豪のわがままボイスリアリスティックドリーミングボリューム7、第7回目の配信でございます。いつもお付き合いいただきありがとうございます。今日もやっていきましょう。4月春ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。春、出会いと別れの季節、初めて今回このラジオに出会ってくれたあなた、何回も聞いてくださってる方、貴重なあなたのお時間を少しだけ僕にください。これからの30分一緒に楽しい時間にしましょう。今回で7回目の赤峰豪のわがままボイスですが、ボリューム1から6、皆様お聞きいただけましたでしょうか。東京ネットラジオのホームページより過去の配信もお聞きいただけますので、ぜひお楽しみくださいませ。今日はこんな話からいきましょう。題して人間模様。前回は満員電車の若者とおじさんの釣り革のなんか奪い合いみたいなお話をしましたが、そんな人間観察の続きみたいな話なんですが、ただただ世の中にはいろんな人がいるなと思った日の日記です。はい、行きます。ホームのベンチに座って寒い中手作りの弁当を食べる女性、優先席に陣取り電話で甘いセリフを吐いている長髪の男、疲れて居眠りしていたらよだれが垂れそうになりそれをすすると同時に目を覚ますサラリーマン、何かに取り憑かれたかのように単語を暗記しようとする受験生、上品さが私の売りなのと言わんばかりに白いコートを着こなす婦人、泥のように今にも溶け出しそうな疲れ切った表情のギャル、本当にいろんな人がいると、そんなようにいろんな人を見て思ったんですが、そんないろんな人の中のある日の僕をの話をちょっと させていただこうかなと。イラッとしたり苛立つことって皆さんあると思うんですけど、そんな話です。シャワーを浴びようと全部服を全部脱いだところでシャンプーを切らしていたことに気づきました。仕方なく、いやいや、また服を着て近くのドラッグストアに向かう途中また気づきました。財布を忘れてサザエさん状態です。はい、普段から財布をねポケットとかに入れる習慣がなくてカバンの中に入れるんで、携帯とか鍵はしっかり持ったんですけど、肝心の財布を忘れて家を出てしまったという。この時点でもう苛立ちレベルが 6.5 ですね。10をマックスとして平常時は1と2とします。でこの時点で 6.5 ぐらいまで来ましたね。で、ドラッグストアについて買うべきものを買って一安心と。で家に戻ってシャワーを浴びた後、その後に、ちょっとした夕食のおかずを炒めていると。シャワー上がりなので上半身裸で炒めていたら、その炒めた油がお腹に跳ねてやけど、これでレベル8ですね、苛立ち。上半身だけとはいえね、裸で料理をするのは皆さんやめましょう、危ないですので。それで、食べ終わってさあ後片付けをしようと、食器を洗おうかなと思って、食器洗いの洗剤を見たらそのボトルが空でした。これで苛立ちレベル0。皆さん知っていたでしょうか。苛立ちも一周するとね、信じられないくらい穏やかになりました。なぎですね、完全に。もうこれは菩薩の域でしたね。憧れの僕の将来の夢は菩薩です。はい、そのぐらいこう穏やかな気持ちでイライラも一周すると、レベルが0になったよという、こんなしょうもない話でした。はい、こんな感じで第7回目の赤峰豪のわがままボイスリアリスティックドリーム、今日もお送りしていきます。最後までお付き合いくださいませ。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。 今日も第7回目よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、赤峰剛のわがままボイスリアリスティックドリーミングボリューム7第7回目をお送りしています。今日もまず弾き語りのコーナーから行かせていただきます。今回は花の形という歌を歌わせていただきます。タイトル花の形と聞いてノーズの方の花を思い浮かべた方いらっしゃいますか？それはきっと僕の鼻がでかいからでしょうかね。そっちのもちろんそっちの花ではなくてフラワーの方の花、花の形という歌でございます。どんな歌かというと、人それぞれ花を持っていて、それぞれの形でその花を咲かせましょう、咲かなきゃ負けみたいな風潮がありますが、たとえね一般的に見たら咲いていないようでも、それでもそれは花と呼べるんじゃないか。小さくても大きくてもね、太陽のように咲けていなくてもあなたのそれは美しい素敵な花ですと、そんな歌でございます。ずっと大事に歌ってきている歌です。花の形よろしくお願いします。
今日もまた繰り返してる昨日と同じようなこと、それでもこの手には咲くはずの花があると信じたりして、まるで本当の自分は違うんだと言い聞かせるように、見えなくて目をつぶるそこには思い描いた通りの自分がいて、消えないように焼き付けた空に咲いた美しい花、枯れることのないその花を感じて思い知る、この小ささを咲くことさえもまあまあならない、しても咲かしてみせるよ、この力できっと誰にも負けないなんて誓ってみたりして、そんなに肩肘張らなくてもいいんだよ、咲かなくたっていいんだ僕は、それを花と呼ぶよ、ほらほら咲かなくても綺麗だろう、気づけなかったものが君の中にもある、感じた確かなその小ささは 他の誰でもない、君だけの特別な形。
はい、ありがとうございます。花の形でした。だいぶね、このラジオ収録での弾き語りもね、慣れてはきたかなと思いますが、花の形ありがとうございました。さあ、こんな感じで赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミーお送りしていきますが、どんどんいきましょう。続いては言葉の力、言葉の不思議のコーナーです。このコーナーでは毎回いろんな言葉を取り上げて、こんな使い方もあるんだよとか、間違いやすいから気をつけようねとか、こんな本当はこんな意味だったんだよとか、そんな感じでね、いろんな言葉を紹介しています。今回は、この2つの言葉でいきましょう。一つは、他力本願と、もう一つ敷居が高いでいきましょう。はい、一つ目他力本願なんですが、これもまあまあ有名な話かもしれないので、知ってる方も多いかもしれないんですけど、この言葉はもともとね、仏教の言葉のようですね。自らの修行の功徳によって悟りを得るのではなく、阿弥陀仏の本願によって救済されることというね、意味で、つまり他力は仏様の力で、本願とは、仏様や、菩薩様が人々を救済しようという誓いということです。よくね、自分の努力じゃなくて他人がしてくれることに期待をかける、他人の力に頼る、自分は何もしないでみたいな使い方をされることもありますが、それはどうやら間違いのようですね。はい、続いて2つ目、敷居が高いですね。これはどんな場面で皆さん使ってますかね。どんな時にこの言葉話すでしょうか。例えばね、あのお店は上品すぎる、敷居が高いなとか、あのレストランは庶民の僕には敷居が高くて入れないみたいな感じで使ってますかね。高級すぎて、上品すぎて、無理、ハードルが高い的なイメージで使ってますかね。はい、これだとね、そう、実はこれらの使い方は間違いなんです。本来の意味からすると、使い方としてはね、間違いのようで、敷居が高いっていうのは、相手に不義理なことをしていて、その人のお家に行きにくいということなんです。まあ、何らかの負い目があって会いに行きにくい気持ちを表した感じですかね。まあ、さっきの例でも、もしあのお店とかあのレストランに対して何か不義理をしてしまった過去があって、例えば何でしょうね、レストラン食い逃げとかですか。まあ、それはもう不義理のレベルではないか、 なんでそういう場合であればもしかしたら間違ってないのかもしれないですけどね。ただ本来はまあ会いに行きにくいっていうような気持ちを表したのが、敷居が高いということですと。はい。で、ここで一つお便りのご紹介、今回もいただきましたペンネームぴょこりんさんより、お便りいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。郷さんこんにちは、こんにちは、またまた楽しいラジオでした。満員電車での釣り川の争奪戦また声出して笑っちゃいましたと。無言のドラマ風に見ると面白いですね。漫画なら2人の頭の中の思いやつぶやきを吹き出しにできそうです。そしてその2人を観察している郷さんのことも誰かが観察していたかもしれないですよ。釣り川の争奪戦をそばでめっちゃ見てる人がいる、あの人は面白がってるに違いないとか見られていましたよきっと。最後にオチまでついてて、いや面白かったです。満員電車では他にもドラマがありそう。今度歌にしてください。うん、満員電車の歌面白そうですね。今度書いてみましょうかね。はい、続き読みます。スラムダンクは私の周りでもファンが多いです。登場人物個性豊かでそれぞれ良かったですよね。郷さんは誰のファンですか？お気に入りのシーンとかありますかと。前回ちょっとスラムダンク のお話したんですけど、お気に入りのシーンはねめちゃくちゃありますね。ここじゃもう話しきれないぐらいありますね。本当にベタなとこで言う、泣いちゃうシーンで言うともう、まあ、最後の桜木とルカワのハイタッチ、まあ、三能戦の最後のですよね。まあ、厳密にハイタッチじゃなくてなんか横のタッチみたいな感じだったと思うんですけど、そこのそのシーンであったり、桜木のプレーに安西先生がゾクってするとこも好きだし、細かいとこで面白かったのは神奈川県大会の海南戦で、海南の清田がメガネくん小暮くんのレイアップをねものすごい高さでブロックして、そのブロックしたボールがその次の瞬間ブロックして弾いたんだけどルカワに渡ってルカワがそのまままた結局決めちゃうとか、応援してるチームの観客が高いナイスブロックって言い終わるかどうかの瞬間にその弾いた先にルカワが待っててナイスパスってルカワがつぶやくシーンとかね、面白かったですよね。もうちょっと話しただけでもね止まらなくなりますね。やっぱスラムダンク最高ですね。今度このラジオでもスラムダンクの回でもやりましょうかね。はい、すいません、お便り続き読みます。郷さんは漫画も本もよく読むみたいですが、郷さんが本を選ぶ時のポイントを教えてください。書店にたくさん並んでいる中からどうやって選んでますか？私は一冊の本を選ぶのに時間がかかります。どうかアドバイスをよろしくお願いしますと。僕の本の選び方は実際正直様々でして、最初はほとんど人のおすすめから入りましたね。話題になってたり評判が良かったりしたものを読んで、ハマった作家さんはその本はその後とことん読みました。前回のラジオでもご紹介した道尾修介先生とか伊坂幸太郎先生、重松清先生などはそうで、ハマってとことん読んだ方々ですね。本の想定とか帯で直感でそれを見て買うみたいな CD のジャケ買い的な買い方っていうのは実はあんまりしてないですね。はい、アドバイスになってなくてすいません。はい、続きを見ます。次のラジオも楽しみです。月刊誌の発売日を心待ちにする感じです。ではではまたと。はい、ぴょこりんさんお便りありがとうございます。ね、毎月毎月配信をお聞きいただいてお便りいただきましてありがとうございます。さてこの番組では、皆様からのお便りを募集しております。番組のご感想や赤嶺豪への質問、こんな企画をやってほしいというご要望、弾き語りしてほしい楽曲などどしどしお寄せください。わがままに何でも言っていただけると嬉しいです。僕もわがままにガンガンお答えします。本当にねどんなことでもいいので、東京ネットラジオの番組ホームページや赤嶺豪オフィシャルウェブサイト、ツイッターの DM などからもお待ちしておりますので、どしどしお便りお送りください。待ってます。どんな内容でもいいのでぜひぜひよろしくお願いします。はい、続いては一曲お聴きいただきたいと思います。CD にもなっております。各種音楽配信サイトでも配信されている、蛇というシングルをお届けいたします。 歌、音、メロディー、言葉にぜひ耳を傾けていただけると嬉しいです。歌詞にもね、ぜひ注目していただけると。未来を変えたいのなら今を変えれば過去さえも変わる。それではお聞きください。赤峰号で蛇。
の世界で愛からと僕らがあの頃はいい時代だったと嘆く。借り果てた世界で変わってしまった僕らが信じ続けてこれたものは何。失ったものがわからなくなるほど無駄に手にしたものが多すぎて明日を夢見るけれど夢に見つけてもらうことなどまれだろう。未来を変えたいのなら今を変えれば過去さえも変わる。自己が中心となる利害関係のアンテナ高く張りすぎだろう。隣の芝の目からは欠かさずチェック。青くなくても気になって見張る。ほっと胸を撫で下ろしてみたり無闇やたらでも進む。しつこく絡みついたらしぶとく生きる。脱皮を続けて見つけてもらえなくても君はそこにいて僕はここにいる。そんな人生が何よりもきっと美しくきっと
蛇お聞きいただきました。この蛇という楽曲は、バンド編成、普段はライブなど先ほどやったように弾き語りでやることが多いんですが、バンドのアレンジをして、 スタジオでレコーディングしたものになってます。 CD はライブ会場でゲットいただけますが、先ほどお知らせしたように各種音楽配信サイトは iTunes であったり、もろもろいろんなところでダウンロードをお聞きいただけますので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。赤峰剛で検索していただければ出てくると思いますので、赤峰剛でヘビというのをチェックしていただけると嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。まだ後ろで流れてますが、これヘビです。よろしくお願いします。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。はい、赤峰剛のわがままボイスリアリスティックドリーミンボリューム7お送りしておりますが、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりました。第7回目、今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今回は言葉の力のコーナーで他力本願と敷居が高いっていうのを取り上げましたが、まあ今まで毎回ね2個ずつぐらい取り上げてますが、だんだんねネタがなくなりつつあるので、皆様からの情報もお待ちしてます。ぜひご協力をお願いします。こんな言葉取り上げてっていうような情報をお待ちしてますので、今日はね お便りの紹介の途中でスラムダンクのスイッチが入ってしまっていろいろ喋っちゃいましたが、エンディングまでもう少しありそうなので、続きというかスラムダンクつながりでバスケの話でもしましょうか。僕は学生時代ずっと本当バスケばっかりやってましたね。それこそ小学生ミニバスから始めて、好きな選手もたくさんいました。まあ皆さん誰もが知ってる神様のバスケの神様マイケル・ジョーダンはもちろんなんですけど、僕はもうその、まあ、マイケル・ジョーダンのあたりの世代でいくとずっと好きな選手がいまして、僕のポジションポイントガードというポジションをやることが多かったんですけど、そのねポイントガードの一番尊敬する選手はねジョン・ストックトンっていう選手なんです。まあ、知ってる人いるかな。NBA 好きな方とかはね知ってるかもしれないんですけど、もう引退されてる方なんですけど、バスケやってなかった人にはあまり知られてない選手かもしれないですが、もう本当にねすごい人なんです。簡単に言うともうポイントガードっていうのはボールを運んでゲームを組み立てる役目をするポジションなんですけど、スラムダンクのね湘北高校でいうと宮城亮太のポジションではあるんですけど、でジョン・ストックトン彼のプレーはねとにかくね派手さはないんですよ。マイケル・ジョーダンみたいに派手さはなくてちょっと渋いんですけど、僕にとって本当に魅力的な選手でした。もう尊敬してやまない。引退されてしまってもう結構前に引退したのかな。何がすごいかっていうとこうパスアシストもうそれが半端ないんですよ。もう神業でどこに目があるんだっていうようなパスもうすごすぎなんです。多分歴代のアシストの数とかが多分ナンバーワンだと思うんですけど、でもパスがすごいんで敵はもうみんなそのパスに警戒するんですけど、そうかと思ったらたまに自分でも決めに行くっていうね。今は多分 YouTube とかでもそういういろんなスポーツの動画って上がってると思うので、そのジョン・ストックトンのスーパープレーの映像が多分見れると思うので、どんな選手なんだろうと この赤嶺剛がこんだけ興奮してるジョン・ストックトンってどんな選手なんだろうってご興味が湧いた方はね、ぜひ検索してみていただけると多分スーパープレーの数々が見れますよ。必ず興奮感動しますんでね、ぜひ、まあいろんなすごい選手日本にもたくさんいるんですけど、まあジョン・ストックトンってポイントガードの中で言うともうちょっと飛び抜けてますかね。派手なポイントガードで言ったら有名な選手で言うとなんだろう、マジック・ジョンソンとかその円とかが上がったりすると思うんですけど、ジェイソン・キッドとか最近の選手ではないんでちょっとあれなんですけど、なんですけどちょっとジョン・ストックトンは渋めで、知る人ぞ知るというか知ってる人には分かると思うんで、ぜひね見ていただけると嬉しいです。はい、そんなこんなでそろそろお時間となってしまいました。赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリームボリューム7、最後までお聞きいただきお付き合いいただきありがとうございます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。現実的無双家シンガーソングライター赤嶺剛でした。今回もありがとうございます。次回もまたお会いしましょう。お楽しみに。さようなら。